キンコンカンコン、キンコンカンコン、ハロプロ男子校ワンセブン。
はい、というわけでハロプロ男子校ワンセブン109時間目でございます。
はい、
109ですね。
あ、渋谷、ね、
渋谷からお届けします。嘘です、小旦那からお届けします。本日出席は出席番号1番アイドスナオと、
出席番号2番宮本剛太郎と、
出席番号3番まこちです。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さて、
さて、
9月も入りまして、
はい、
本日9月25日、
はい、いろいろありましたね。
いろいろあったね。
いろいろあった。
収録は1ヶ月半ぶりぐらいかな。
そうですね、前回8月15日だったんで、
うん、放送的には2週空いた。
そうですね、
空いてしまって、
いろいろありますよ本当にね。
何があった最近、最近というか、
何からなんですかね。
なんか船木結さんが、あのコンサートで、たけちゃんの顔は丸、円ではないっていうのを証明しようとしたっていう話があった。
でも証明できなかった。
見えなかったんだね。難しいよね。
逆に円であることが分かってしまった
。フォローできへんっつって終わった。
可愛いな。
でも船木がその、だいぶその何カントリー劇場を、
ね、
つぐなが劇場を持ち込んでるっていうのは面白いよね。
頼もしいよな。染まるんじゃなくてこっち側を向こうにっていうね。
いやでもアンジュルムってなんとなくさ、わちゃわちゃして楽しいけどさ、MC の完成度は低いじゃない。
確かにそうだ。
あ、
まあそれが面白いけど、
ね、
なんか外に向けて発信力がないじゃんそこって。
そうだね。
それがね面白くなるような気がする。
うまく融合して。本人たちが楽しくわちゃわちゃしてるのが好きっていう人もいるけど、
けど
それは、
まあもちろんそれも楽しいけど、それをやるなとは言う、それを見せてとも思うけど、もちろん、
ね、そうだね。
なんかそういうかっちりした MC があってもね、
またそれが船木発信っていうのがまたいいよね。
いい
ね。台本自分で書いてるっていうところ
分かんない。あの桃地先輩に LINE でこう相談してるかもしれない。あるいは山木理沙参謀が、
ああいいね、
台本書いてあげてるかもしれない。
いいねそれ。
だからきついじりがあったら全部山木さんがそう思ってるのか
って。山木さんって確かにでもそういうのちゃんとできるよね。あの、昔ラジオでさ、この間あの、なんだっけ、ちーちゃんがあの、ブルゾンちえみのパロディやってた
みたいな、
あれも本は船木さん、あ、山木さんが書いたっつってて、すごいしっかりしてるっていうか、
やっぱ賢いから、
賢いんだね。やっぱ笑いって賢くなかったらできないんだな。
あとそのなんだろう、ほら経験値でさ、過去のアーカイブからこういかに引っ張ってこれるかじゃない、
台本。そうだね、
まあそういう知識量というかね、まあその歴史をちゃんと分析する能力があるということなんでね。
じゃあもう養成所とかもできるかもしれない。
そうそう、だからアンジュルムってその辺も全くないじゃない。
確かにそうだね。
もう
センスだけみたいな。
センス、そう、もう野生でずっと全部いくみたいな。もうアヤチョがそういう人だ。
ああ、そう、確かにな。
そこにこう頭脳が入ると相当強くなるような気がする。船木、いやむしろ山木という頭脳が
勝手に
むしろあの山木さんの傀儡なんじゃないか、全てが。
山木さんのこう命を下されたメンバーが
各グループにこう、それは稲葉さんも含めてね、北海道にも、
なるほど、
むしろ桃地ではなく
山木だったな。カイザー創世的な、
そう、カイザー創世的なね。カイザー創世ね、壁にそうやって書いてあると思うよ。
カイザー、
そっちを言っちゃうやつ。
ネタバレだね。
ネタバレしちゃう
やつ。まあそんな今も出ましたけど、稲葉真奈さんがね、
そう、
まさか
まさかもですよ本当に。
いや本当にここに来てね、
こんなことってあるんだっていうね、
思ったね、確かに、うん、ダメなんじゃねえかとね、
そう、
まあ、正直思ってたでしょ皆さん、いろんな人も。
そうですよね、情報通のまこちもね、オフレコでいやダメ、絶対ダメだと思うみたいな
一切ね、確かに、うん、本当に
いやダメなんだろうなと思ってたけどね、
まさかですよ、
まさかの、こんな、ね、形で復帰するハロウィン今までいなかったからね。
ないよね。
いやもう多分事務所ほくそ笑んでると思うよこのことに関しては、うん、誰も想像してなかっただろうっつって、
う
ん、
そうだね、おっしゃっていうね、うん、
その前に2人辞めたけどみたいな
それは話にし
なかったになってくれって思ってると思うけどね、
うん、
だからだってアイアイとかだったらさ、ここね、こう小出しに情報してるじゃない、うん、で、まあ、まだこうもちろん復帰する気はあるんだろうなみたいな空気があったけど、
うん、
井上さんはもう1年半ほぼ何も
情報
なかったの、
音沙汰なく。
でもやっぱ連絡は取り続けてたんだろうね、その裏ではというか。
ああそうだね、
空気的にね、
うん、
確かに。
だからね、そのメンバーが LINE してたとかね、そういうのはね、うん、あるみたいだけど、事務所もしっかりこうつなぎ止めてたってこと、ね、
それってでもさ、メンバーが LINE してたって今途中でいろいろみんな言ってたの、それって。
いや
あんま聞かないよね。
でもなんか生田さんあたりはポロッとブログで言ったぐらい言ったような気もするけど、 あとだから握手会とかで聞いた、小田が聞いて、なんかカナマンとかに聞いて、稲葉さんと会ってるみたいな、会ってるよ、あったよこの間みたいなの証言が確か1回ぐらいはあったかもしれないぐらいって感じだった、
うん、
でオフィシャルでは
あんま聞かなかったよね、うん、
でまあ復帰してから、
うん、
岸門とかが
そうだ、ね、
うん、ずっと連絡取ってたって言って、
それってだからその事務所からもさ、もしかしたら復帰とかもあるかもしれないからあんま言わないでねみたいなところは
あるん
じゃないかもしれないね、
うん、その少なくともブログ検閲の段階で、
うんうんうん、
なんか言われてたかもしれないね、うん、もし書こうとしてても、
ああ
すごいよね、そのまあなんつうの、辞める方もさ、 そんなになんつうのこう卒業的なもちろん辞め方じゃなかったしさ、
そう、ね、
ちょっと大丈夫かなっていう感じの不安なね、うん、不安なというか、
うん、なんだろうっていうね、
うんうん、それが北海道でっていうさ、そうか、その手があったか
っていうのもあるしさ、その手があって、でまあそのマナカのためにあのグループを作ったのかもしれない、
そうそういうかもしれないよね、
っていうこと考えちゃうよね、やっぱね、もしかしたらね、
それすごいな本当、
うん、
まあため、まあ、両方いろいろあったんだろうね、そういう話がもう水面下であったりして、
うん、
あ、もしかしたら北海道で真中もこう戻って、
うん、
あのそっちもあるかもみたいな、何か、うん、そういろんな人が多分関わったんだろうなと思うと、うん、こうなかなか感慨深いですな、
感慨深い。いやこれで北海道にも本当にもちもちが、
う
ん、そう
だね、
今全グループに今モモチというかベリーズ酵母の血が入ってる
そうか、なるほど、
モモチ経由のカントリーの血もあるし、コブツバもそもそもベリーズ酵母、
そうかそうか、はあ、
今もうベリーズ酵母に支配されてる
そうか、もうでも体中にもうそれ回っちゃってるから多分
もう抜けられないもうみんなベリーズ候補で事実上のベリーズ候補だと、
うん、
まあでもそれがねハロプロらしさっていうところに
そうね
つながっていくんですね、うん、
でも北海道でこういう本当にコアのファンとか北海道に移住したりとかさ考えられなくもないよなこれ。
そうね、俺も一回行かなきゃな、
うん、
北海道研修生を北海道で見ないかな、
うん、やってくるのを待つんじゃなくて、
うん、いや行かなきゃダメでしょ、
そうだよね、
北海道で
東京で見る前に一回北海道で見ときたいよね、
まあ、時で見ちゃったけどね東京であ
のやっぱりあのムツゴロウさんの動物王国みたいな感じでさ、
うん、
もうハロータ王国みたいなのを作ってほしいね
北海道に、
北海道に
花畑牧場、
あのオタがあの犬みたいに飼いならされる
犬を、あ、犬オタが犬役ってこと、
あ、そうそうそう、う
ん、その作業するんじゃなくオタがこう
報告される、
作業する、ね、
だからムツゴロウがマナカンとかってことでしょ、
そうそうそうそう、
役としては
人間牧場ではないのに、
うん
なるほどね、
なんかクッキーの箱詰めとかの計算用を時給100円ぐらいで、
まあ、そんなあるよね奴隷だよね
奴隷だよまあでも真中のためだったらね別に時給50円でも構わないってやつはいくらでもいるでしょう
まあいるかもしれないけどね、まあ、
そうなるとちょっと
でもそういうこと言ってそういうとこ行くやつって結構強欲な気がする、うん、そういうとこに行く行動力があるってことは相当欲が強いじゃん
確かに、
ね、だから何かしらの要求をしてくるんじゃないかなとお金ではなくて
しばらくはそこで働いててもね、う
んまあ、どっかおかしいやつしか集まらない、ね、
そう
そんな条件
普通にライブに行くぐらいだったら別にさ、うん、お金払って普通だと思うんだけどその条件でも行く行くってやつやばいです
よやばいやばい
そうねだから理想を本当に追い求めることができる人だからね、うん、その変な話浅間山荘事件みたいな
そう
やばい
何かしらの騒動が起きそうだ
あとなんかどっかの喫茶店のマスターがなんか言ってたんだけど、うん、あのこの店の雰囲気とか好きなんで、うん、給料いらないから働かせてくださいとか言ってくるようなやつが一番やばい、うん、
あ
すぐ辞めちゃうし問題を起こす
確かにそうだろうない
やそうなんかおかしいもん普通に、
うん、
いやそういうことでやっぱねまともなやつまともな判断できないオタは危ねえ
やっぱ何事もね、あの価値に対して正当な対価が必要ってことですね、
う
ん、
そうだね
皆さん CD を買いましょうってこと
ですまあね、そうだね
真中はもう北海道で定期的に活動してるってことですよね、
うん、そうね、一応ラジオのね、レギュラーが決まってね、まあ、10分ぐらいのワンコーナーだけど
それって 今までのやってたやつってこと、
うん、
違う番組が、
うん、新しい枠
新しい枠じゃなくて今リアルっていうローカル北海道のラジオの番組がなんか高校生とかが聞くような番組らしいの、うん、帯なのかな分かんない
そこはハロプロが抑えてた枠では
ない、ではないゲストではよく出てたで一応なんかそのパーソナリティの男の人が、
うん
ハロプロ好きみたいなノリをほんのり出してる感じ、
うん、我が軍ですか
我が軍感も出してる感じでこの間そのゲストに出て、
うん、
マナカンがで実はっつってあのレギュラーコーナーが決まりましたパチパチパチみたいなそれを10月からやるみたいだけどね、うん、
素晴らしい
それラジコとかで聞けないの
ラジコで聞けるよ
いい時代になったな
そう本当いい時代になった
いい時代になりました
ラジコめっちゃ聞くようになった俺本当に
もうプレミアム入ってる
入ってる
入るよねあれ
入る全然
入る全然入るよね
だからなんか大竹誠のラジオとか普通に聞きまくってるんだよね
ハロドラは聞いてる
ハロドラ聞いてるあの金曜あの来月からだって道重さゆみさんです
そうだよ、
ね、すごいよね
しかも道重さゆみとアンジュルム面でやるっていうね異常事態だよね何それと意味わかんない
1時間だからねしかも
なんでアンジュルム面と絡むんだそこでってやばいな
でも左右の希望とかあるんじゃないやっぱなんか聞くでしょ絶対でもパーソナリティの時に降ってくるってことはないと思うんだよね左右に何かしらのこう少なくとも提案はしてると思う、うん、アンジュルムメンバーで大丈夫みたいな
ああもうそれはだろう、ね、嫌だとは言わないだろうし、ねうん
まあね、誰と言ったらいいとか、うん、
確かになあとね工藤遥もね、
うん、
レギュラー入ってね
あそうか
水曜だか木曜だか
もうすぐ卒業だから
卒業してすてかもう10月からとか卒業前から
あそうなんだ、
うん、もうハロドラ工藤遥入るよ
えそれって何ずっとこれからもやるってこと、
うん、
卒業後も
後も
そのあそうなんだ、うん、あれ工藤遥って卒業して事務所移るって話とか
して
まだしてないのか、うん、
多分そのままでしょ
さんまさんが言ってるだけだ、うん、移れって
そっかあそうそう多分そう
さんまさんが移るっていうのは何ドラマとかに強いところに
移れる
って
ことですかそうそうそう
すごいあれでさんまさんラジオでアップフロントに対してすごい冷静な
そうです
一切のお世辞を言わない、ね、
本当に
本当のこと
にリアル確かに正論ではあるしねそれは
でその他の事務所に比べりゃお前らの待遇はいいぞとかも含めて、
はぁつってグーの音も出ないことをどんどん言う
ちゃんとしてるよな、ちゃんとしてるっていうか、まあ、それを言うことがちゃんとしてるかどうか分かんないけど、ま
あ
ま
あ、あとその毎回その須保さんから差し入れもらってるとかいうことをガジュでポロって言っちゃうっていうのはやっぱさんまさんすげえなって思って、それは飯久保さんとかにもう食べさせてるのフルーツとか、うん、それは面白いなと思ってね、さんまさんのすごいところ、うん、
まあそして最近のあれといえば拳ファクトリーのね、
うん、6人になっちゃった、
6人になりまして、
うん、えなこさんが、
うん、
えなこさんが
卒業だよね、
卒業ですよ、
卒業ということで、うん、
藤井さん卒業なんだ、
うん、藤井さんはあれだけど、えなこさんは、
うん、
あれ藤井さんは契約解除、
契約解除だね、
えなこさんは卒業だけど、うん、活動休止のまま卒業に至るから、そうそうそう、特に卒業イベントは
ない、うん、ない、ない、うん、あれと一緒、外反母趾と一緒、うん、
やるせない、
うん、えなこね、まあしょうがないっちゃしょうがない、まあ、何があったのか分かんないけど、一応まあその、
うん
うん、病気だという、ね、
公式見解で、ね、
公式、うん、
まあ皆さんいろいろネットを見てるでしょうからこれ聞いてる方もいろいろと思うところもあるでしょうけど、ね、
めっちゃリツイートすんなこの子みたいな
あれは何だっけ、いきなり始めたんだっけ、もう卒業前から始めたんだっけ、
ね、解説日 初投稿が翌日とかで、ね、
ああそうなんだね、うん、俺結構さ意外だったのがさ、
うん、
まだこの年齢の女の子もツイッターとか始めるんだなっていうのがちょっと俺結構実は意外でさ、
それは
なんかもうみんなインスタとかさそっち側に行ってる感じがあったんだよね、
やってんじゃない、
ツイッター出てもおじさんばっかのイメージがあった
、確かに、
うん、
オタクとおじさんばっか、
そうそうそう、
40代がフェイスブックで、
うん、
30代から20代後半がツイッターで、うん、20代前半から10代後半がインスタみたいな、
な
こういうイメージ
で、今はもうああいうのはないの、なんかその高校生向けのさ、
ヤプース
ヤプースそれすあれショコタンブログ最初期のショコタンブログ
未完成品みたいな、
メール送って更新するね最初期のヤプース携帯電話からメールを送って
どこでも更新できてくる、
懐かしいね、
すごいなそれ、
そうだったよね最初、ヤプースね、なんかこれはすごいってなって、
すごいな、モブログですよ、モブログの先駆け、
うん、
ではなくて、
うん、
何を
ですね、なんだっけ、ほら高校生用の SNS みたいなのあるじゃん、よく
さ、魔法のアイランド、
そうそう、昔で言うところのね、
あ、全略プロフィール、
そうそう、昔で言うところのねそういうのとかってないのかなと思って、
全略プロフィール今じゃないの、
今じゃねえだろ、
もう解けないけど、あるかもしれないけど、普通に伝わってはいる、
あんのかな、
なんかさ、その
この指
止まれとかねと思って、今
聞かないね、
うちらの世代っていうか全略プロフィールなんかやってなかったでしょ、
俺らはもう
やってない
世代で、やってない世代で、
うん、
間に合ってないよ間に合ってないっていうか
間に合ってる、大人だもんね、
あ、やっぱサービス終了してる、全略プロフィール、
あ、本当に、
いつ終了してる、
これがね驚きのね2016年9月30日、
去年、
去年
意外とやってたんだね、
これ
2011年とかだったらちょっとショックだ、
そう
5、6年も経ってるっつって気づかなかったっつって、
ほぼ1年前か、
うーん、
ミクシーはまだ機能してんの、
まだあるんだよね、
ミクシー頑張ってるね、
なんだっけ、パズドラじゃないや、あのパズドラじゃみたいなやつ、
あの
モンスト、
モンスト
モンスト、
ミクシーか、
だってあれでしょ、チケキャンでしょ、
サンシャイン農場、
サンシャイン農場昔じゃん古いの好きだ、
ミクシーの中の
チケットキャンプでしょ、だから今、
あ、そうそう、チケキャンね、
叩かれした USJ にこの間、
へ
え、
あ、魔法のアイランド存続してんじゃん、
まああるんじゃない、
携帯小説サイト、
うん、
うん、 法のアイランドって携帯小説サイトになる前になんか日記みたいなの書いてなかった？
あったあった。
あのよくバンドの公式サイトとかが
懐かしい、
スマホのアイランドだったんで。
あったね。
15、6年前とかにみんな初めてこう、うん、ホームページを作り出した時、インディーズバンドとかだったらロックバンドの公式サイトは魔法のアイランドって。
あったな。
なんかアイモードがあった頃だよね。
そうそうそう。
アイモードとか今の若い子知らないのか。
知らない、
ね、知るわけねえもんな。
知るよ。
だってこの今ここにガラケーあるけど、
うん、おガラケーな、うん、
ガラケーを持ってない人です、ね。
そうだよね。
ガラケーってあれね、その充電池がね膨れたりするね。
膨れる？
うん。これまだ膨れてないけど、ぷくーっとこう膨れてくる。劣化すると。
へえ。何の話だっけ？
あのレナコのツイッターの話で。
ツイッターの話か。難しいよね。でもさ。見たくないけどさ、
まあ、見ますよね。
見るじゃん、
うん、
でやるなとも言えない。当然言えるわけないしさ、
ほっとけって感じだもんね、うん、それもねしょうがないよね、
うん、一個人ですから、
うん、まあでも、
うん、
基本的にその辞めたハロメン、
うん、
まあその藤井理央さんとか知らないけど、うん、研修生とかで辞めた子はみんなアカウントが作ってる。
やっぱ作るんだ。
ツイッターのアカウント作ってるね、ほとんど。
りっちゃんもね、速攻作って
る。そうそう、りっちゃん速攻作って。最近はもうあんま見ないけど。
そうなんだな。
まあその多少芸能活動をやりたいみたいな 気持ちがあって解説する子もいるとは思うので。
やっぱインスタだとあのオタがついてこれないからツイッターで降臨してくれてるんじゃないかな。
あ、まあ、まあ繋がっていたい的なね。そうそう、まだあるかもしれない。
やっぱりみんなの天使だから、ね、
あとだから周囲の友人たちがこうツイッターをやってれば、まあ、確かにツイッターをやるみたいなことだと思う。
ツイッターででもずっとまだあるのかな、これから先。なんか
どうだろうね。でも日本人しかやってないんじゃないの、みたいなことを言う。
あとトランプだよ、
ね、トランプ。
あんまり収益的にはうまくいってないみたいな
ね, そうね
話があるけど、でもそしたらトランプが困るからね。
トランプが買うんじゃないの。じゃ
トランプが買収してる。
トランプと高須委員長が金出し合ってさ。
いいね。
すごいよね、すごい検閲とか。
面白そうだね、それはそれ。投稿はしないけど。
すごいよな。
確かにね。
まああとその他のメンバーとかがね、なかなか結構ブログとか読んでると。
あ、タグッチが、
タグッチがね。
タグッチでも今日も久々にブログを更新してるけど、
うん、
まあ相変わらずこう悩んでる感じ。
そうなんだよな。ああいう時にオタとかはさ、どうするのが正解なんだろうね。その黙って見てるのがいいのか、声コメントとかで励ますのがいいのか、
うん、あとタグッチのブログで言うと、その藤井理央さんと和田桜子さんと3人で遊んだっていうのを載せて、うん、
写真とか
で
ね、
うん、でオタに叩かれるっていう。まあ、叩くやつもいるだろうなって思うけど。
いるけどね。でもそんな田口からすると別にそんな悪気があってやってるわけじゃない、うん、なんなら良かれと思ってる時なところもある。
もっと言えばそれもマネージャー通してんだからって話だからね、うん、まあかといってその太田に物分かり良くなれっつってなれるもんでもないだろうなと思うからね。むずいよなと思う。まあ、だから一つの手として本当ブログとか一切やらないっていうのは確かに手だと思うんだよね。だから嗣永桃子さんはその選択をした。
告知しかしない、
うん、
そうね。
でもそれって結構その賢かったりとか、なんか精神的に強い人じゃないと多分、私だけやらないみたいなのってなかなか難しいのかな。
そうなんだよな、うん、ほんでまた言われるだろう絶対それもさ、なんでやらないのとか。
だからそのブログ、あの博士会とかでも言われるし、うん、でもまあ桃地とかだったらもう大丈夫かもしれないけど、うん、でも桃地も中学校3年生ぐらいの時だったらもしかしたら、
うんうん、そうかもよ、圧力に屈して、
ね、そうやってたかもしれないし、うん、
解説したらしたでね、10日連続更新がないとかね、
そうそうそう、
言われたりしてね、
ある程度あの成長してからのSNS だったから良かったけどっていうね、
むずいよね、むずいよね、だから逆にだから左右パターンでさ、うん、そのもうとにかくブログやりまくって、うんうん、そこにこう活路を見出す人もいればさ、うん、あるいはその指原さんみたいにさ、うん、ツイッターとかでこう、うん、今日もなんか話題になってたけど、やっぱ自分がプロデュースアイドルのさ、うん、握手会で太ったとか言わないでほしい的なさ、こう、ああ確かにそうだなっていうか、そのであの立場じゃないと言えないじゃない、うん、こうそのどれかだよね、なんかその中途半端になんかやると結局悲しいことになってしまう
ね、いむずいよ、
むずい
SNS 本当に、うん、こうなんか基本性善説にうん、乗っ取ってこう成立してるものなんだろうなって気するし、
うん、昔はでもさ、本当それこそ菅大輔が一番最初にやったことって2010年ぐらいか、うん、とかはさ結構平和だったりしたじゃん、ツイッターって
まだね、うん、まあ、うん、結構アーリーアダプターのものみたいなイメージがあったしね、そうそうそう、
で当時はさ津田大輔もさツイッターは炎上しないメディアだと、なぜならば、うん、ツイッターはこうタイムラインで流れていくから、うん、あの炎上する余地がないんだっていうブログとかちょっと閉まってって言ってたけどさ、うん、もう津田大輔が毎日炎上してんじゃん
そうなんだよね、まあ見込みが誤ってたということだと思うけどね、う
ん、こんだけたくさんの人がさ、なんかしかも本名じゃない感じでやられるとさ、
まあ、2チャンネルの代わりになって、
うん、そうそう2チャン化してるなっていう感じがすごくしたん
で、2チャンネルが廃れた分、うんうん、でまあ、まあ廃れたのはなぜかって言ったら多分 Twitter で、
ああ確かにね、
つぶやけちゃうからってことだと、やっぱ2チャンネルってさあのさ、うん、その使いづらさっていうのもめっちゃあるわけじゃん、うんうん、でそこのハードルすげえ高いでしょ、うん、投稿するのになんかいろいろルールがあるんだったりとかさ、うん、まず自分が見たいスレ行くまで広告を何個も見ないといけないとかさ、うん、スマホとか携帯では行きづらいとかまあいろいろあるね、
あと何も知らずに狼で投稿したら裸になっちゃうと
か、そうそうそうそ
うあったね、
あるね、あるから、まあ、そういうハードルの高さがやっぱツイッターっていうのは異常にハードルが低いとそうで、うん、ならもう脊髄反射で好きなことをつぶやけるし、うん、でなんなら個人に当てられるっていう、うん、
この北朝鮮のロケットマン名とかそういうこともできる、うん、
これがねまあよりヘイトスピーチがやりやすいメディアになってる、
そうだよな、
で炎上もさその切り取られた言葉だけがさ、うん、どんどんリツイートされてるからもう、
そうね、元ソースまで当たんないしね誰も、うん、
ホリオン、ホリオンが障害者差別をしているみたいな、うん、なってどんどん誤解が誤解を生んで炎上が止まらない、
でも、うん、本当はそんなこと言ってないとか言ってるけどそんなのどうでもいいみたいなノリで叩くっていうだけになっていくから、
水原希子とかはまさにそうだよね、だからでもフィーフィーとかも怖いわっていうさ、
大丈夫ですか、フィーフィーは怖い、
フィーフィー怖いよ、もう顔が怖いもんな
あ、今のな
不適切
だ、不適切だ、人種差別に捉えたんでし
ょ顔のこと言ったらダメ
だデマを拡散しちゃう人ってのはね昔からいるからね、
いやそう、そのハロータでも結構めっちゃ多いなと思うんだよね、そのデマ拡散っていうのは、うん、その事務所批判とかでやっぱり、うん、なんかまた事務所がひどいことしてるみたいなこと言っても、うん、でも実はそれひどいことと言われてるのが、うん、メンバー本人の意思だったりすることとか結構あったりする、うん、でもそこやっぱパッと見た感じ、うん、ひどいイコール事務所悪いみたいな感じでこう電話広げるみたいな、うん、よくあるなって見てて思うよね、脊髄反射的に、うん、この間あれなんだっけな、あそうだ、研修生発表会に拳が出たのよ、うん、後から追加になったのよ、うんうん、でなんかチケット売れてないから、うん、どうせ拳が追加になったんだろう
って思いがちだ
けど、ガチだけど、まあ、実際チケットはもう結構早めに普通に売り切れてて、うん、いつもと同じよ、うん、でまあおそらくその、うん、
まあ、藤井さんが辞めたりとか、まあ、そういうスケジュールの空いたから拳を入れたとかだったらそれぐらいのことなんだろうけど、
うん
まあ、そういうのを見てどうせチケット売れてねえからなみたい なんかそういうのを見ると、
うん、
デマだなって、
うん、そうね
自分の意見がツイッターだとね事実のようにこう広まっていくから
あ
だからさ俺らが思ってる以上に多分文字の力って強いんだと思うんだよね、うん、その最近よくツイッターでさ起こる出来事とか見せてさ思うのがさなんかツイッターって神様がこう人類に与えた試練っていうかさこれ与えたらどうなるんだろうみたいなさ
なるほど
チェテストっていうか
あのバベルの
そうそうそうそうそう
これこいつらの言葉別バラバラにしたらどうなるんだろうみたいな
これちょっとツイッターつってなんかバーってやるやつやってみたらどうだろうってさしたらこんな感じになっちゃってさあ人類もまだまだだなっていう感じの神様がほほくそ笑んでる感じがなんかイメージしちゃっててさ、
うん、なんかそれみんな振り回されちゃって
そう
あのちょっと前にさあのドラッカーが死ぬ前に書いた詩っていうデマがあってさなんか、もし生まれ変わるならもっと不完全でアイスクリームを孫と食べて裸足でブランコに乗るようなそんな人生が良かったなみたいな詩を最後に書いた、
うんうん、
ドラッカーみたいなの系のね、うん、あの哲学の鉄人みたいな人も、うん、死ぬ前になったらこんなことを言うんだ感動しましたみたいな、
うん、
これデマなんですよそんな詩は全然書いてないなんかあの80歳ぐらいの修道女が書いた詩が元になってるらしい
マジです
なんかピーター・ドラッカーの詩死ぬ前に書いた最後の詩みたいになってこれがもうあのハテナのホッテンの時1000ぐらいついちゃった
それは誰かが面白がってネタとしてこう流したのかなそれとも
本当に間違ったってこと、
うん、何なんだろう
よくわかんないんだけどそういう
風に流行しちゃったのか
俺これはいかんなと思って、
うん、
抗議っていうか指摘したの、
うん、
そしたらあの確かに調べてみたら違いましたけどでもこの詩はこの詩で素敵だからいいじゃないですか
それそれもう最後それよ
そう
まさにそれだよね
結局何でもいいんです叩きには何でもいい
誰が言ったか問題ではないですみたいな感じにな った
問題に決まって
る
だから感動したんだろうお前
どうしようもないなって思ってい
やまあそう
すごいね
いやでもそうそうなんかまあいいなんかね、その自分の気持ちさえあればどうでもいいみたいなさ、うん、事実関係関係ないみたいな、
うん、
結構そういうのいっぱいあるじゃん、
うん、
あの論文アーチさんがさ、うん、青学受けるって
言
ってさ、
う
ん、
言ってましたね
俺は学歴にコンプレックスがあるわけじゃないとその知識や学力がないことに対するコンプレックスなんだっつってじゃあなんで青学って指定してんだって話じゃん大学行かなくても学歴や学力や知識はいくらでもつけられるっていう
確かにね、
まあ、そういう矛盾をさ、
うん、
あのどんどん行っちゃう人が多いわけよよく考えもせずに
さ、ね、
あとその松本人さんとかもさ、うん、あのネットニュースでさテレビを適当に流し見して書いた記事ですって書けって言うけどさ、
うん、
いやいやネットニュースだけじゃなくて週刊誌もどこもそういう記事だぜほとんどって、
うん、
それはあんたの偏見じゃんってさ、うん、ちゃんとそこまで考えて物言えやって普通に思うことがいっぱいある、
うん、テレビだってねあのもう新聞を壁に貼ってそれでやってるコーナーあるからね、
うん、
なんならワイドナショーって
そうじゃねえ
つい最近
あんたのそれ一番そうじゃねえのっていうさ要は自分が正しいとか自分の思ってることがあれば、
うん、
まあそれ以外の事実関係とか良くなくてどうでもいいっていう風に言いがちなメディアなんだよ、
う
ん、ツイッターとか、ね、SNS 全般、
うん、
ネット、
うん、
やっぱり韓国はこんだけやばいとか事務所はやっぱクソ事務所がとかそういうのがね、
うん、
そうわーって言っちゃう、
そう、そういう前提があって、まあ、その後は、
うんうん、
事実かどうかは別で、
うん、
それっぽければ全部それみたいな、
うん
うん、
だからレナコはビッチだみたいなさだからね
あピッチじゃなくて純愛だと、
うんうん、いやそれは知らないだから知らないとしか言いようがないってこと
ね、そうね
本来、
う
ん、
だからバランスを取んないとねだからビッチだって書いたすぐ後にいや純愛かもって言ったら純愛だっつってこう書き続けるみたいなそれでバランス取るとかだったら
まあ、だからビッチって一回蹴ったら100回純愛になるみたいな やっぱそういう事実関係ちゃんとしなきゃいけないみたいなのはね、まあ、これは教育をしなきゃいけないよね何かしらね。
まあだからさ、こうそういうメディアでしかないって言うとあれだけどそういうもんじゃん、
うん、
だからなんかあんま小川さんもさとかもさ、他のメンバーとかもそうだけどさ、なんかあんま傷ついかなくてほしい。
そうなんだよ、もう別にほっとけやってね、うん、ほっとけないんだろうけど。
そうね、だから本当にだから特にタグッチが俺はやっぱ心配だよね、うん、その元からあんまり強い子じゃないっていう感じもしたけど、ね、今回のとかはさ、なかなかね、でも頑張れって気安くも言えないけど、
まあね、
うん、まあちょっとでもライブ行くなりね、CD 買うなりして応援するしかないんだ
ろう。
そう、や
っぱりツイッターとかはね、リツイートとかエゴサとかで回り回って本人の目にも届くかもしれないと思った上で節度のあるね、
そうだね、
ツイートをしたいですね。
そう、結構そう、さっきもさ本番前にちょっと真心さんと話したんだけど、ちょっと前に松江哲明さん監督のさ、童貞プロデュースっていうね、その舞台上演の時にこう、まあ、事件があってネットで調べれば出てきますけど、それをに対する反応はね、これエゴサーチっていうか松江哲明で検索して見てみたのなんかどんなこと
を
言うんだろうみたいな、うん、まあその要は昔撮影で協力した人がまだ今でも怒ってて、舞台上のそのトークショーのところで結構ガチな感じで仕掛けてフェラチオしろみたいなことをこう過度に要求して、その動画をもう撮影しててこれが回るみたいな感じの事件なんだけど、
うん、
それに対する意見でさ、みんな結構多くの人がこうフェラチオしろって言われてフェラチオしない松江哲明出せみたいなことを言うわけ、
うん、
でまあよく言うなっていうこともそうなんだけど、これさツイッター上でさ、もうフェラチオとかって書くこと自体さ大丈夫っていうすげえ思うんだよそれさ、
いや面白い、
俺もさ、俺とか例えばさ、じゃあその好きなレスラー、女子レスラーとかとさフォローしてたりとかさ見られたりするかもしれないじゃん、
うん、
しかも若い子とかなんならあとその柴田あゆみさんとかさ見るかもしれないじゃないですか、
フォロワーですからね、
うん、そうしたらさフェラチオって書かないでしょまずその、
そう
なんていうの、尺八っていうかそういうことでは
なくて、うん、でそのここのラジオとかでもさ、うん、前回とか特にさいわゆるオナニーの話とかしたよ、でもさそれってさ、あれの内容をツイッターで書き始めたら狂ってるじゃん、
狂ってる、やばいよ
、まあ、ここは、ね、男子校が休み時間に話してる内容だから、
ね、そう
でもそれをさそのままツイッターのみんなに見える場に書くのが、うん、おかしくなくなってる感じがもうおかしいわっていう、
マジですよね、
うん、
その普通にメール書いてたらフッて予測変換でフラチオって出てくるのいいのかっていう
確かにね、
うん、
本当にね、確かにな、そういうのあるな、
うん、見える、みんなの見える場ではせめてね、
そうそうそう、なんかワンクッションツークッション、
うん、
努力しないとアクセスできない場所にね、
うん、
でそういうことはやりましょうって感じがする、そうそう、確かに、
いや悪口言うなとは思わないんだよ、うん、そのっていうかそういうのさ、俺私は差別してませんみたいなことを言うやつに限ってやばいじゃんっていうのもあるし、
ね、
うん、ちょっとやっぱ差別意識は誰にでもあるし、
なる、ね、
だから飲み屋とかでさ、いやいいっていうことだけの話であってさ、
あ、そうね、
それはもうむしろそういうふうなことを発散してた方がいいんだけど、うん、ためない方が、
うんうん、確かにそうだね、
そこの見える場とその区別は多分つけた方がいいと思うんだよねっていう、うん、
多分その、 何を言ってもいい愚痴を吐くような場を飲み屋の愚痴じゃなくてツイッターに設定する人がいるんだ
から、そうかもね、それがだから良くないんじゃないってことだよね、
だから自分のプライベートな吐き出し場になってるんだろうね、
うん、そうか、まあでもな、良くないと言いつつもそういう人が主流なんだったら俺たちの方がもう古いのかもしれないし、
そうそうね、うん、それは言えてるね、だからまあ新たなその居心地のいい場所を見つけなきゃいけないもん
ね、そうだね、
だから、まあ、その2ちゃんにいた人たちがツイッターに来たんだったら、
うん、
追い出されて違う場所に、
綺麗な場所、
綺麗な場所、
うん、
うん、 マストとも言いたいけど。ブログをやろう。
ブログね。
ブログか。
もうそうだね。
日記サイトを書こう。
めんどくさいわ。全くやる気起きないよ。
HTML を書いて。
もうモデルないよな。
金をください。
だよね。
ギャラをくださいって
。一記事書いて。
何でも書くからギャラくださいって言っちゃう
な。この間9月9日にね、9個はいかないけど何個か更新しましたよ。
え、モームスのサイトってこと？娘関係じゃなくて個人的なこと？
個人的なこと。
俺でもさ、結構さ思うのがモータっていうか、まあ、ハロータ、
うん、
だけのブログサービスみたいなのってさ、なんかそれに SNS 機能みたいなの軽いやつつけたやつとかさ、流行んねえかなと思うんだよね。
ああ、
それこそ昔の日記もにのこうもっとちゃんとしたやつみたいなさ、
アットハロームでやってたみたいな。
アットハローム、
赤ちゃん国王だっけ。
全然覚えてない。
やってたけどね。公式
SNS。そうそうそう、結局招待来なかったわ。待ってたのに
出たみたいですね。
でも身の前であれやってた人いないんだけど。
いないね。
まあ
架空のものだったね。
そっか、
存在してなかった
もん。存在してるもんだと思ってたよ。
まあまあハロータだけの SNS とかあってもな、また
まあね、金になんないよね。
そうだよね。
まあ世の中金だけじゃなくても心意気も大事ですから、
ね。そうですね。
まあ、だからオタがそれ作れば、うん、もしかしたら何かしらの形で広がっていく可能性
かもね。だからそれと同じフォーマットを例えばジャニーズでも使えた
りとか、そうそうそう、
AKB でも使えたらすごくいいんじゃないかな、
うん、そういろんなコミュニティの、まあ、2チャンネル の、
うん、
のこう板がいっぱいあるみたいな感じで、
うん、
まあそれはあり得るかもしれないけど。
そうね、まあまあ発展途上ですからね我々も。引き続き頑張っていきましょうということで、
はい、
ではエンディングです。
はい、なかなかとね、全然ハローの話して
ない。いや、まあ、
ネットの話をしてない。
まあね、まあ、でもハローの話ですよ、これもまた、
うん、まあね、
全ての話はハローに通じるから、
うん、
そう。
来週は俺はもうあの話しますから、あの工藤遥さんの卒業ソングがいかに素晴らしいかって話をしたいと思うんで。
おい、工藤卒業直前、すっぺ直前でもないか。
直前でもないですね。
12月
スペシャル、
うん、はい、というわけで本日お会いいたして番号1番相澤素直と、
出席番号2番宮本剛太郎と、
出席番号3番真子寺でした。
おやさゆみ、
おやさゆみ。